キリストの保護と題しましてお願いします。
ただいまフィリピンの信徒への手紙4章の2節から7節までをご一緒にお聞きしました。始まりの2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。このように語る直前のところ、一節のところでパウロはこんなふうにフィリピンの教会の人たちに呼びかけていました。だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。パウロにとってフィリピンの教会の人たちは愛し慕っている兄弟姉妹たちであり、また喜びであり誇りとしている、そういう人たちでした。パウロがフィリピ教会の人たちのことを私の冠であるとそのように言っているところに、どんなにパウロがこの教会の一人一人を誇らしく思っていたかということが現れています。ところがです、そんなふうにパウロが本当に感謝し愛しまた慕い誇っていた、そのこのフィリピ教会の中に今非常に気がかりな問題が持ち上がっているという噂がパウロの耳に届いてきているんです。教会の中でどうも二人の婦人の足並みが揃わないようだと、そういう噂です。でこの気がかりな状況の具体的なことについて、フィリピ教会の人たちはもちろん自分たちの間で起こっていたことですからよく分かっていたでしょうし、パウロも話をおそらく聞いておおよそのことが分かっていたに違いない。フィリピ教会とパウロの間ではそういう意味ではよく了解し合っていることについてここに述べられているんですが、しかし今日私たちが聖書からこの時の様子を知ろうとすると、実はあまりはっきりとは分からないようなところがあります。具体的にどんなふうなことが起きているのかということも分からないのですが、それだけではなくて、このここに名前が出てくる2人の人、エボディアとシンティケという人がお互い同士の間でいがみ合っていたのか、それともこの2人の人がフィリピ教会の群れ全体に反発をして高ぶっていたのか、そのどっちだったのかということも定かには分からないんです。ここではエボディアとシンティケに向かって主において同じ思いを抱きなさいというふうに言われているわけですが、そのこの二人がですね、どの相手に対して同じ思いを抱くように手進められているのかがはっきりしないためです。いさかいの具体的なこと、それはどうもはっきりしないのですけれども、しかしどうもここを読んでいるとこの二人の女性の信徒はフィリピ教会にとって古くからの教会員であり、そして教会の中で大事にされていたらしいことがわかります。3節の後半を見るとこんなふうに言われているからです。この二人というのは命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。手紙を書いているパウロと共に戦ってくれた、そんなふうにここに言われていますから、もしかするとこれはパウロが一番最初にフィリピの町にやってきてですね、そして紫布の商人であったリディアの家に世話になりながらこの町で福音を述べ伝えたとき、ふとしたことで町の当局者に捕らえられ、牢に閉じ込められ、また鞭で撃たれたのですけれども、その時に、その夜に、パウロと、それからシラスもその時は一緒でしたが、その二人の弟子たちの解放というのを夜を徹して祈ってくれていた中に、このエボディアとシンティケの姿もあったのかもしれないんです。教会の群れに一番最初の頃から参加していて、 多くの兄弟姉妹から愛され慕われていた、そういう二人のお弟子さんたちが、詳しいことは、定かにわからないんですけれども、お互い同士のに対してか、あるいは教会に対してか、とにかく何かのことがきっかけで険しい気持ちを抱くようになって、辛辣なことを語るようになった。で、教会の中で古くからいる人がそんな風になってしまうということを考えるならば、これはもう確かに2人だけの問題というふうにはとどまらないところが出てくるわけです。教会全体を揺さぶるような、そういう事態に発展している。パウロは自分が深く愛しているフィリピンの教会の群れがそんなふうな試練に遭遇しているということを聞いて、何かここで助けになることを語りたい、そう願っているんです。で、教会の中で、教会の群れの中で何かの行き違いからいさかいが生じてしまったり、つまずいてしまう人が生まれてくる、そういうことは実は決して珍しいことではないと思います。神様は私たち一人一人を深く愛してくださって、そして神様の愛を知らせて救いがあるのだということを分からせるためにイエス様と出会わせてくださり、私たちを教会に招いてくださっていますから、本来から言えば教会の中でのけものにされる人なんていうのはいるはずがないんです。すべての兄弟姉妹が神様の愛のもとで生きるように招かれています。イエス様がご自身の十字架と復活を指し示しながら、私たちすべてのものをそういう神様の愛の中に導こうとしてくださっているはずなんです。ですから、もし教会の中でどなたかが、自分がのけものにされていると思うようなつらい思いを抱くとしたら、それは多くの場合何かの誤解や思い違いによって始まっているということが多いわけです。もし人間が神様みたいに全知全能であって、本当のところ、本当の事柄をすべて見通せるというのであれば、教会の中で行き違ったりすることはなくなるし、つまずきやいさかいということもなくなるだろうと思います。けれども、教会っていうのは、もう一番最初の教会からそうですが、今日に至るまでいつの時代にも、教会には不完全な人間が集められているんです。イエス様はかつてお弟子さんたちにおっしゃいました、医者を必要とするのは、丈夫な人ではなくて病人である。あなた方は病んでいるところがあるから医者を必要としている。イエス様はそうおっしゃってくださったんです。私たちはみんな罪人である。イエス様の許しのもとに今生かされていますけれども、しかしイエス様を離れてしまえば私たちが罪人であるということは、これは否定できない事実です。そして罪人であるということはどういうことか。最初の人アダムは神様の御言葉よりも自分の思いを優先させて、あの木の実を食べてしまって美味しそうだと思ってしまって行動してしまった。それが人間の罪です。ですから罪人であるということはです。神様の御心を平らになって尋ね求めるよりも、自分の判断や自分の見解、自分の考えを先立たせてしまう。そしてあたかもそれが神の決定であるかのように思ってしまう、そういう険しいところをみんな誰もが心の内に宿しているということなんです。教会の中でのいさかいやつまずきはそこから生じてきます。ですから教会の中で不和な出来事が起こるとか、つまずいてしまう人が生まれるというのは嬉しいことじゃありませんし、残念なことではありますけれども、しかし決して珍しいことではないんです。私たちはそういうことに出会い、またそういうことを見聞きするときに、そのことにすっかり驚いてしまって、教会の中で決して起こってはならないことが起こった、そんなふうに考える必要はないだろうと思います。人間の弱さを利用してイエス様から 人間を引き離そうとしてしまう罪と死の勢力というのは、いつの時代にも絶えず獲物を求めているんです。私たちもその餌食にされないって決まってるわけじゃないんです。驚いてひるんではならないと思います。しかし同時にです、人間はもともと罪の存在なのだから、そういうことはいかにも起こりうることだというふうに達観したようになってしまってもいけないんだと思うんです。人間を別れさせ、イエス様や神様や教会から引き離そうとする勢力は、聖書の時代にも今の時代にも働いていますけれども、しかし一方で神様はイエス様の十字架と復活を通して、聖書の時代も今の時代も私たちをご自身に結びつけようと働いておられるからです。教会というのはキリストの体だと言われています。神様の御業に仕えて生きるのが教会の使命ですから、いつの時代にも、もちろん今日にも、教会はつまずいて離れそうになっている兄弟姉妹が現れたら、その人のためにお祈りし、そして信仰が支えられるように神様に願い求めなくてはならない。私たちは罪人なんだから離れてしょうがない、もともとそういうものです、なんていうふうに言ってはならないんだと思います。私たちはそういう意味では驚いてはならないし、ひるんではならないと思います。でパウロは今日のところで、実際に、つまずいて反発している2人の婦人たちに対しては、まずです、主において同じ思いを抱くようにって進めています。この2人の女性に対しても、どうか自分たちと同じ思いになってほしい、そして平らに神様の前に膝をかがめて、みんなで一緒に礼拝できるようになってほしいと望む。それはつまずきや反発の出来事が起こっているときには、当然教会の中に生まれてくる思いだと思います。しかしここで注意して聞きたいのは、パウロはです、同じ思いを抱いてほしいというだけではなくて、主において同じ思いを抱いてほしいというふうに言ってるんです。で、主において、あるいは主にあってというような言葉は、教会の中では時折耳にする言葉だろうと思います。私たちもです、毎日毎日こういう言葉を喋ったり聞いたりしているわけではありませんけれども、しかし、こういう言葉を聞いたときに、とてもびっくりするというほどのことはないだろうと思います。主にあってとか主においてというのは、どこかで私たちは聞いてるなというふうに思うと思います。しかし私たちはそういう意味では、何回かこれを聞いたことがあるし、あるいはもしかしたら何回か以上に始終聞く機会があるのかもしれませんが、果たしてこの言葉に込められている意味というのを十分に理解しているのだろうかというふうに思います。パウロがどんなつもりで、どんな思いでここで主にあって同じ思いを抱いてほしいと言っているのか。で、今の場合にです、主において同じ思いを抱いてくださいって言ってるのはです、イエス様という仲立ちをしてくださる方がいらっしゃるがゆえに、相手を許してあげなさいっていう、そういうことがここに言われているだろうと思います。ところがです、私たちはこの許すということがとっても苦手なんですね。どうして苦手なのか、どうして私たち許せないんでしょうか。おおよそです、争いやいさかいということが起こるときには、一方の方だけが決定的に悪いなんてことはめったにないんです。他の人たちが争っているときにはですね、やじ馬が外から見てた、あれはどっちもどっちだって言い方をよくしますけれども、実はいさかいが起こる場合には、どっちが良くてどっちが悪いっていうふうにはっきりと決められないことが多いんです。そして実は一方だけがはっきり悪いというふうにいかないからこそ、解決というのは難しいのだろうと思います。一方だけが悪いのではなくて、両方が悪いんですから、実はいさかいが起こり、反発が起こり、憤ったり怒ったりする場合にはです、怒ってる人、憤ってる人はです、自分のそういう思いをこらえて辛抱して相手許さなければいけないというふうになります。しかし理屈ではですね、そんなふうに言われるとそうだと思うんですけれども、いざじゃあ実際に自分が憤っているとき、自分が怒っているときに、 相手を許せるかというと許せないんです。どうしてか、自分の中にある怒りや憤りっていうのは自分の理性を超えて強い衝動を私たちの中に持ってるからです。私たちは自分の気持ちというのを自分で収めることができないんです。そういう意味では人間というのは本当にままならないところがあると思います。許さなきゃいけない、和解しなきゃいけないって分かっててもです、私たちはなかなかそうできないんです。じゃあどうしたらいいのか。この私の思い、この私の気持ちとしては本当に気が立ってて、とても目の前に来たらもう冷静でいられなくなって相手を許せないと思う。だけれどもイエス様がこの相手と自分との間に立っておられる。今本当につらい気持ちを抱いて憤っているこの私のことをイエスも愛してくださっているけれども、しかし同時に私が怒りを向けて見つめているこの相手のこともイエス様は本当に深く愛してくださっている。イエス様が目の前のこの人を愛しておられるんだから、この私もイエス様に仕えるものとしてその相手を愛さなければならない、そう思って愛によって自分の怒りを上書きしていく。それが私たちが実際に目の前の人を許していくという時に必要になることではないでしょうか。イエス様を通してもたらされている神様の慰めが自分にも目の前の相手にも注がれているんです。神様の慰めということを思ってそれに使えるという仕方でしか、多分私たちは本当に相手を許すということはできないように思います。大げさなようですけれども、それがまさしく聖書が私たちに語っている和解なんです。今日ここに語られている言葉遣いに注目したいと思うんです。パウロはここでエボディアに進め、シンティケに進めますって言っています。あなたに進める、あなたにも進めるっていうふうにパウロはここで2人まとめて言ってんじゃなくて、一人一人に進めますというふうに言ってるんですけれども、実はこの言葉は聖書の中の他のところではしばしば慰めるっていうふうに訳される言葉なんです。私はあなたに慰めを伝える、あなたにも慰めを伝えるんだってパウロはここでそう言ってるんです。あなたに進めますと言ってるのはですね、パウロがここであなたが怒っているのは間違いで改めなさいって高飛車に言ってるんじゃないんです。ただこうした方がいいってお説教するんじゃなくて、あなたの上に神様の慈しみが注がれ、神様の慰めが与えられています。あなたは神様に愛され、本当に神様の慰めのもとに抱かれています。そういうふうに言って、だからって言って進めてるんです。神様が罪人のために何をしてくださったかということを語り、その恵みを伝えて、だからあなたは新しい在り方をした方がいい。お互いに憤るのではなくて、その代わりに神様が確かにイエス様という方を通してあなたを愛してくださった、あなたはそのことを聞かされて信じているんだから、そのことを信じてお互いに愛しましょうというのがあなたに進めますというもともとの文字を読むと、そういう言い方をしているんです。で、さてパウロはそんなふうにこの二人に進めて終わりにしているわけではありません。三節にしばしば私たちが引っかかる不思議な言い方が出てきます。三節をお聞きします。なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の夫人を支えてあげてください。この三節に突然今まで出てこなかった人が登場するんですが、この人が誰であるかということはよくわからないんです。単数形の男性名詞なので、誰か一人の人で、しかも男性であるようだということまではわかるんですけれど、しかしこれが 誰なのかというのはよくわかりません。真実な協力者という文字を音で言うとシシフォスという言葉なので、これはシシフォスという名前の固有名詞なのかもしれないというふうに言う人もいるんですが、しかしそのシシフォスというのは文字から言うとです、同じくびきにつながれている人という意味の言葉です。ですからパウロが自分と同じくびきにつながれている人よと呼びかけるんだとしたら、パウロの同労者だったテモテとかシラスとか、あるいはフィリピの教会にいた同労者だったエパフロディトであるとか、あるいはパウロがここに送ったオネシモという人がいた、その人じゃないかっていろんなふうに想像する人がいます。しかしそれはみんな想像の域を出なくてです、具体的にこの人だっていうことは未だに誰もはっきりとは言えないんですね。しかしです、誰かははっきり分かりませんけれども、実はこの3節の言い方から非常にはっきり分かることがあります。それはパウロはですね、エボディアとシンティカに対してはあなた方にお勧めします、どうか慰められますようにっていうふうに語ってるんですけれども、その慰められるということはこの二人の人たちが自分一人でできることじゃないんだってパウロが考えてるっていうことがここからわかるんです。慰めをこの二人の人が受けるためには誰かが身をもってその慰めを表さなければならない、どうかそのために真実な協力者あなたにお願いする、この二人を支えてあげてくださいってパウロはそういうふうに語っているわけです。先ほども申し上げましたけれども、この二人の反発し合っている人、あるいは教会に向かってかも分かりませんが反発している人を慰める、そのためにはです、そこで支えようとする人たちは、あるいは支えようとする人は自分だけが正しいと思っていては本当にこの二人の人を慰め支えることはできないんです。つまずきそうになっている兄弟姉妹を支えるためにはです、その人が憤っている、その思いを受け止め、そしてまたその険しさに気がつきながら自分も同じくびきにつながれているということがなければ、本当にその相手に勧めたり慰めたりすることはできません。しかしもちろん同じ組織を担うといってもです、その人のところに行って一緒になって憤慨して、それはけしからんと言ってですね、話が合わせればです、話としては盛り上がるかもしれませんが、それでは怒っている人はいよいよ怒っちゃうだけであって、本当に新しいやり方、慰められているものにふさわしいやり方には立ち戻ることはできないだろうと思います。最初に申し上げたように不安やつまずきのもとには神様の御業に対する誤解があり思い違いがあるんです。神様は私たちを愛してくださって教会に結んでくださっているんですから、この自分が見捨てられたり傷つけられたりというそういうところに向かうはずはないのです。ないのだけれども、私たちはつい自分の物差しで物事を考えちゃうときに自分の予想とか自分の思い通りになっていないので、それはここには自分愛されていないのだと思って腹を立ててしまうわけです。そして自分が腹を立てている思いを絶対視して相手を裁く、そこに罪の力が入り込んできて、罪の力がその人を支配しつまずかせてしまうということが起こります。真実な協力者として同じくびきを担うということは、実は自分自身も憤っている人と同じように自分を絶対視することがあるかもしれないし、あるいはもしかすると今実際にそういうふうに、うまくいってない状況を自分が眺めているかもしれないということに気がつかなきゃいけないということです。教会の中に生じるいさかいやつまずきの出来事っていうのは決してそこで問題になっている当事者だけの話ではないんです。 私たちはいろいろなことを見聞きして対岸の火事のようにそれを見ることはできませんし、あるいはあれはあの人が問題だとかこれがいけなかったんだという評論家のようになってもならないと思います。つまずいている兄弟姉妹、それはいさかいの中で気が立っている、その中で本当にどうしていいのか分かんなくなっているわけですが、しかしその人を支えようとするときには、実は支える側の人も自分の中に同じような弱さや脆さや固くなさがあるのだということを本当に深く覚えながら、辛抱強くその人に寄り添い伴ってあげる、そういうことが必要になるのだろうと思います。パウロがここで真実な協力者にこの二人を支えてあげてくださいとお願いしているということは、その人の問題を自分の問題として共に背負ってほしいと願っているんです。自分では少しも重荷を背負おうとしないで苦しんでいる人に勧めたとしても、相手はなかなかその言葉に耳を傾けてくれません。本当に真剣に相手に向かっていても、そのことだってなかなか分かってくれないかもしれません。しかし私たちはです、自分がどんなに真剣に考えているか、自分がどんなに真面目に相手のことを考えているかって証拠によって示すことできないんです。私あなたのこと愛していますと言っても、その言葉をもし相手が疑って信じようとしないんだったら、そこでです、私たちが相手に伝えようとする思いや相手に伝えようとする愛というのは行き場がないまま、どこかで、その時の企てというのはとぼれていくことになります。その時に私たちはもはやこれまでだと腹を立てて見限ってしまうのではなくて、なお辛抱強く忍耐して相手に向かい続けるということが求められるのだと思います。場合によってはその相手からもうあなたとお会いすることはないと申し渡されることだってあるかもしれません。しかしそれでも決してこちら側、自分の側としては冷たくならずに、その相手のことを思って祈り続ける、そしてどうかどこかに糸口が与えられますように神様に願い続けるということが、支える人にとっては求められることだろうと思います。パウロはフィリピ教会の人たちがそういう辛抱強い忍耐強いやり方ができるように大切なことを伝えるんです。それは教会の人が主にあって喜んでいるということです。4節でこう言われています。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。主において喜びなさいというのは、何かいいことがあったら喜べって言ってるのとは違います。そうではなくて、イエス様がいつも共にいてくださる、そのことを信じて喜びなさいっていうことです。私たちの本当の喜びというのは、いつも主イエスキリストからやってくるんです。イエス様がこんな私のために十字架にかかってくださった、そして本当に惨めな、それこそイエス様は無実の罪で裁かれましたが、ここにいるこの私は自分が犯した罪のために十字架にかけられて殺されたって文句も言えない、そういう人間だけれども、しかしそういう私を神様が真剣に愛してくださっていることをこの私に教えるために、イエス様が身代わりになって十字架の上で血を流し命を捨ててくださった、そういうイエス様が神様の愛をこの私に命がけで教えてくださっている、私はいつもそのイエス様に伴われてここにいるんだということが、私たちにとっては本当に深い大きな喜びなんです。どんな時にも取り去られることのない、本当に私はうまくいかないことはいっぱいあるけれども、しかしそれでも私はここで生かされているし生きていていいのだと、そのことを知ることができる喜びです。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。パウロはこれはもう4節ではエボディア、シンティケのことを忘れて別の話をしているというんじゃないんです。 この二人の弟子たちのことを本当に深く心に留めながら、どうかこの二人の人たちが教会の群れの中で一緒に生活していけるように、そしてその時にあなた方が心を向けるべきなのは主にある喜びだ、イエス様が今この私と共にいてくださる、そして相手の人も顧みてくださっている、私たちはみんなあのイエス様によって神様のものとされ一緒に生きていくように招かれている、その喜びを確かなものとして持ち続けなさいって言ってるんです。どんな時も神様はこの私を愛してくださっている、私の兄弟姉妹も愛してくださっている、その真理に立つようにってパウロはここで進めるんです。イエス様が共にいてくださる、その喜びの中にとどまって、そしてその喜びに励まされながら辛抱強く忍耐を持って反発をしたり、あるいはつまずいている兄弟姉妹と共に歩んでいくように、ここにはそんなふうに語られています。いさかいを生じている時も、つまずきの出来事が起こる日にも、イエス様はいつもあなたのそば近くにいてくださるのだ、あなたはそのイエス様に従って生活をする、その時にイエス様によってあなた方にもたらされている神様の平和があなた方を支配することになる、あなたたちは今そういう群れとして一つの教会に招かれているはずだとパウロはここで語るのです。主を信じるすべての人がイエス様が十字架の上で贖い取ってくださった一人一人である、そして贖い取られている一人一人は本当に神様に真剣に愛されて今日を生きるようにされている、そのことを覚えたいと願います。私たちはそういう主イエスキリストの保護と導きのもとに置かれて今日礼拝を捧げ生きるものとされている、そのことを覚えながらこの地で兄弟姉妹としての交わりを誠実に保って歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、エボディアやシンティカがどういうわけか分かりませんが、つまずき険しくなり辛辣なことを語り、教会の群れの中で足並みが揃わずに他の兄弟姉妹たちが深く心を痛めていたという出来事が今日のところに述べられていました。私たちもまた教会生活をする中で時としてそのような辛い苦しい時を過ごす時があることを思わされます。私たちはその時に自分の知恵や自分の力で人間の仲直りによってことが運ぶように思い違いしてしまう時もありますが、どうか私たちそれぞれの上に、また一人一人の上に主イエスキリストの十字架の出来事が置かれていて、それによって私たちすべてのものがあなたの許しのもとに立たされ、新しい命を生きるように招かれ、あなたの慰めを受けていることを知るものとさせてくださいますように、どうか主が共にいてくださることによって私たちが喜びを与えられ、慰めと勇気を与えられて愛を行うものとして強められますように願います。どうぞ私たちがそのような兄弟姉妹としてこの地で共に歩んでいくことができますように、そして本当に破れやすい罪人であるはずの人間がそのように不思議な交わりの中に生かされていることを通して、あなたの慈しみが真実であることをこのようにあって明かしていくことができますように導いてくださいますようお願いいたします。私たちは本当に弱いものであり、しばしば自分自身の悲しみや自分自身の険しさの中に沈んでいきがちですけれども、どうか主が私たちの上にいてくださることを覚えさせてくださいますように、そして試練や困難の中に置かれるときにも主がそこに共に歩んでくださることに力づけられながら、塩で味付けられまた温かな言葉を語り、またそのようなものとして 使え歩むものとさせてくださいますように、そのような生活を送らせていただく中で、まことに主が私たちのために御業を行ってくださっているということをいよいよ深く受け止め、そしてそのことに感謝して、使えるものとして私たちを成長させてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。